さて、今回は井上講師さんの論考集、教育協同への道、特にパート3の内容をもとにですね、日本の社会教育、学校の外での学びを支える活動全般について、その連携とか協同、いわゆる教育協同が今どうなっているのか、ちょっと深く見ていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。この資料を読むと、制度が変わっていく動きと、あとは、現場で頑張っている人たちの、こう、熱意とか、あるいは葛藤みたいなものが、すごく伝わってきますよね。
そうなんですよね。現場の熱意はあるんだけど、制度が、必ずしもそれを生かしきれてないのかな、みたいな。
そこのギャップですね。
はい。で、社会教育主事っていう専門職の役割とか、新しくできる社会教育士って称号、あと地域と学校の連携、このあたりがどうなっていくのか掘り下げていきましょう。きっとリスナーの皆さん自身の活動とか関心にもどこかつながる発見があるんじゃないかなと。
そうですね。では早速具体的な事例からいきましょうか。
ええ、まずすごく印象に残ったのが、沖縄で行われた社会教育主事有資格者フォローアップ研修、これの話なんですけど。
ああ、ありましたね。
なんと予算ゼロだったのに、担当者の熱意だけで実現にこぎついたと。いや、すごいエネルギーだなーって。
本当に個人の思いがこう周りを動かす力になるっていう良い例ですよね。
ええ。
で、この研修には過去数年間の講習修了者、つまり資格は持ってるんだけども、人事異動なんかで全然関係ない部署にいたりとか、そういういろいろな立場の人が集まったそうなんですよ。
なるほど。
そこで話されたのが、日々の仕事の課題だけじゃなくて、もっとこう自分は何のためにこの資格を取ったんだろうとか、ここで何をしてるんだろうみたいな根本的な自問自答だったりしたと。
それは深いですね。資格や意欲があっても、それを活かせる場が少ないっていう、なんというか構造的な問題がちょっと見え隠れする感じですかね。
まさに。それと鹿児島県の離島からわざわざ沖縄の、しかも遠隔の講習に参加した指導員の方の話、これも出てきましたね。
ああ、ありましたね。学びたくても周りにそういう環境がないから、自分から機会を求めて行動したっていう。
そうなんです。こういう熱意を持った方が確かにいる。でも一方で
その個人の意欲とか努力が、なんていうか制度的にちゃんと報われるかっていうと、必ずしもそうじゃない。
ええ、そこが社会教育行政が抱える、ジレンマというか難しいところなんですよね。熱意ある個人と、それを受け止めきれていないかもしれないシステムみたいな構図が見えてくる。
そのシステム側の動きとして、やっぱり注目したいのが、社会教育主事講習のカリキュラムが変わることと、社会教育士っていう新しい称号、これが導入されることですよね。
そうですね。
これはどういう変化なんでしょう？
大きな点としては、今までの社会教育計画っていう科目がなくなって、代わりに社会教育経営論と障害学習支援論、この2つが新しくできるんですね。
ほうほう。
で、経営論の方は多様な主体とどう連携協働していくか。で、支援論の方は学習者一人一人にどう寄り添って支援するか、みたいな点により重点が置かれるようです。
なるほど。より実践的というか、連携とか支援にシフトする感じですか？
そういうことだと思います。社会教育主事の役割自体を現代のニーズに合わせてアップデートしようという意図でしょうね。あと、取得期間も短くなるみたいです。
そしてもう一つの社会教育士という称号。これは資格を取ったら実際に主事として発令されなくても名乗れるようになる。
ええ、これが大きいんですよね。
これは一見活躍の場が広がりそうで良いことのようにも思えますけど。
ええ、狙いとしてはその資格の汎用性を高めて、社会教育の専門性を持つ人がもっといろんな場所で活躍できるようにしたいということなんだと思います。ただ井上さんはここでちょっと立ち止まって問いかけてるんですね。単に名前が増えるだけじゃなくて、その資格とか称号が実際の仕事とか活動の場でどういう価値を持ってどんなメリットにつながるのか。
ああ、なるほど。
その具体的な道筋とかメリットがちゃんと示されないと、結局看板が変わっただけで現状打破にはならないんじゃないかと。
確かに、名前だけ立派でも中身が伴わないと意味ないですもんね。これは他の資格制度なんかでも言えそうな課題かもしれませんね。
そう思います。一方で、教育共同っていう言葉自体は結構広がってきてるみたいですね。大学の学科名とかセンター名にも使われたりして。
あ、そうなんですか？大阪教育大学とか宮崎大学とかの例が挙げられてましたね。
はい。 背景にはやっぱりコミュニティスクールとか地域学校共同活動みたいに学校と地域とか社会教育が連携するっていう必要性がどんどん高まってるっていう現実があるわけです。
それは実感としてもありますね。
ただ問題はその連携とか共同っていうのが国のこう法律のレベルではまだちゃんと位置づけられてないんじゃないかという指摘もあるんです。
具体的にはどういうことでしょう？
井上さんが指摘しているのはまず教育の根本の法律である教育基本法ですね。その第3条に生涯学習の理念ってありますけど、この理念を実現するためには学校教育と社会教育が共同、つまり力を合わせることが不可欠なんだっていう点をもっとはっきり法律に書くべきじゃないかと。
なるほど。法のレベルで共同の重要性を明確にということですね。
それに加えて文部科学省設置法での教育の振興と生涯学習の推進というのが並べで書かれていることの何というか整理の仕方とか、あとは自治体レベルでの市長部局と教育委員会の役割分担がちょっとちぐはぐになってるんじゃないかとか。
ああ、いわゆる不整合の問題ですね。
そうです。法制度と実際の現場の動きとの間にまだちょっとズレがあるんじゃないかと問題提起されています。
なるほどな。現場のニーズとか共同しようっていう動きの方が先に行ってて、制度が後から追いかけてる、あるいはうまく噛み合ってない、そういう可能性もあるわけですね。
そういう見方もできると思います。だから制度の名前とか組織の名前が変わっても、それが本当に現場の課題解決とか井上さんがおっしゃる人づくりと町づくりのこう良い循環につながっていくのかどうか、
そこが一番大事なところですよね。
そこが問われていると。
制度を変えること自体がゴールじゃなくて、あくまで現場の熱意に応じて実際の活動を後押しするための変化じゃないと意味がないということですね。
まさにその通りだと思います。今回の資料をこう読み解いていく中で見えてきたのは、社会教育をめぐる変化への期待感と、でもそれを本当に意味のある前進にするための課題、その両方ですね。そこで、リスナーの皆さんにもちょっと考えてみていただきたいなと思うんですが、あなたの周りでは学校と地域の連携ってどんな感じで進んでいますか？
あるいはこの新しい社会教育士みたいな専門性っていうのが、ご自身の地域とか関わっている活動の中でどんな可能性を秘めていると思われますかね？
ちょっとご自身の状況に引き寄せて考えてみるのも面白いかもしれません。